はい、それではですね、続きまして、3番目の、話に移らさせていただきたいと思います。今までですね、この場で決まった、ルール作りというものは、JP ニックさんで実装勧告というものを経て、実際のルール配ったり、管理したりするようになっていくわけですけれども、その JP ニックによる、ここで決まったルールの、実装状況というものを毎回きっちり報告していただいています。実際今コミュニティで決まって実装勧告が出たもので、JP ニックが受け付けませんって言ったのはないですよね。ないはずです、過去に。なので、コミュニティで決まったことはきっちり全部実装していただいているという状況ですね。はい、それでは JP ニックがポリシーの実装、状況のご報告ができるように、川端さん、よろしくお願いします。
はい、JP ニックの川端です。よろしくお願いします。JP ニックにおけるポリシー実装状況の報告ということで、20分、30分ぐらいちょっとお話をしたいなと思っています。はい、報告の今回お話しする内容です。前回 JPOPM29 以降に、実装勧告を受けた提案、ないのでないという報告なんですけども、それと、あとちょっとそれだけだと時間が余ってしまうので、今の統計情報、JP ニックのウェブページで公開してるんですけども、なかなか、それプラスアルファの情報っていうのはなかなかご紹介することがないので、ちょっとその話を踏まえながら、今の動向をちょっとご紹介したいなと思っています。それを20分、30分ぐらい、話をしたいなと思っています。それではいきます。前回の JPOPM29 以降に実装勧告を受けた提案、前回、29回目の、JP ニックオープンポリシーミーティングでは、提案というものがありませんでしたので、それに伴う、実装勧告というのもありませんということで、実装勧告を受けた提案はありませんというステータスになっています。で、ただ、前の27回にの、JP ニックのポリシーミーティングで、ちょっと決まりました。JP ニックの方で IPv4 アドレスの移転支援を、してくださいという提案というか、提案ではないんですけれども、内容については、検討対応を期待するということで、JP ニックの方で、継続的に対応していましたので、それについては、ちょっとアップデートがまたありますので、それをご紹介したいなと思っています。ということで、移転の、話です。で、ご存知の方が、ちょっとどれぐらいいらっしゃるかわからないんですが、今、移転希望者を一覧にしたリストを、ウェブページに公開をしています。で、ちょっとこれ、また資料は、ご自分で見ていただければと思うんですが、101から05までの順番で、こういう流れでやっていますよという、リストの掲載サービス、これ AP ニックでもやってるんですけれども、このサービスを、やっています。で、ちょっとリストを先お見せします。これもちょっと 下の URL をついてもらえば、分かるんですが、アドレスの移転を受けたい人、譲りたいではなくて、アドレスを、譲り受けたいという人をリストの形式で、並べています。まだちょっと件数が少ないんですが、4件今載ってます。で、この人たちはこれぐらいのアドレスが、譲ってほしいなっていうのをこう皆さん、テクスに待っていらっしゃるんで、もしもアドレスを逆自分が譲りたいっていう方は、ちょっとこれを見てコンタクトをしていただくという仕組みでやっています。で、ちょっと戻ります。で、これは、譲りたい人が JP ニックに連絡すると、こういう人が譲りたいというか、こういう人が欲しがっているんで、連絡先はこれこれですというのを JP ニックから聞き出して、で、自分でコンタクトをするという流れになっています。で、逆に譲り受けたい人は、JP ニックの方に申請をして、サイズの見積もりを受けていただいて、で、ウェブページに掲載すると。で、これ2年経ったら、2年経って何もなければ、削除しちゃいますよというような感じになっています。というのが、移転希望者リストで、一応ここまでは、そのワーキンググループの中で、支援しましょうということで、有志の方にちょっとお集まりいただいて、リストとして掲載をしています。 まあ、ちょっとこれこの先 AP ニックのリストと、まあ、連携していくとか、その辺もちょっと今後考えていきたいなと思っています。なので、掲載したいなという方あればぜひ、ご活用いただければと思います。でこれ以外にもですね、ちょっと移転の手順が、知りたいとかっていうようなお問い合わせもいくつかいただきますんで、移転関連情報のウェブページを作っています。ちょっとたどりにくいというか、ちょっとなかなか見つけにくいところなんですけれども、一番、左側が JP ニックのトップページなので、こういう順番でたどっていくとこのページが見えますよという感じになっています。バナーがあるんで、ちょっとここにもバナーがあるんですけど、ちょっと下の方で見にくかったんで、こっちのバナーをちょっとリンクしました。こんなバナーがあるんで、これをたったように見ていただければと思います。はい、あとは JP ニックの、オープンポリシーミーティングで、コンセンサスになった、提案ではなくて、AP ニックのミーティングで、コンセンサスになって、これ JP ニックの方でもやらないといけないよという提案への対応の、状況についてご紹介したいと思います。AP ニックの方では2件の提案がコンセンサスになりまして、これ AP ニックの方でも実装がされ、すでに終わっています。でこれ、JP ニックの方でも今後対応をの予定をしています。1つ目がですね、指定事業者さんへの割り振りというもとはまた別の、PI アドレス、プロバイダーに依存しないアドレスの割り当て基準の変更というのが一つあります。今はですね、マルチホームしないと、そのアドレス使うっていう計画を示した上でマルチホームしないと、する計画があるっていうところが基準になっているんですけれども、それが、アドレス使う計画っていうのはそのままで、マルチホームしたいっていう、その意思があればもらえるっていうふうに変更になる提案です。で、もう一つは、AS 番号の割り当ての基準の変更ということで、これも今マルチホームをしないといけないというふうになっているんですけれども、これがAP ニックもしくは、ちょっと今回変更というのは JP ニックから PI アドレスの割り当てをすでに受けていれば、マルチホームする意思があれば、したいなというのがあれば割り当てを受けられるというふうに変更になるものです。でこれ AP ニックで決まって JP ニックの方でもやらないといけないというふうになってますので、これちょっと関連する JP ニックの文書を変えたりシステムの対応、修正の対応をするということで今ちょっと準備をしています。でシステムの対応はほぼ終わっているんですけれども、ちょっと文書の整備等にちょっと時間がかかっているので、10月、11月次回のPMくらいまでにはやりましたっていうような、ことを言えるように準備をしたいなと思っています。はい、これで大体実装状況の報告っていうのが終わってしまって5分ぐらいで終わってしまったので、ちょっとこれでは間が持たないので、この後統計情報を、いくつかご紹介したいと思っています。で、JP ニックで公開している統計情報と、あと、AP ニックの方で公開している統計情報ありますんで、それ見ながら、今こんな感じになってますっていうのを皆さんしていただければなんとなく今のその配っている具合っていうのが分かるんじゃないかなと思います。はい、まず V4 アドレスです。これも毎回、出しているスライドなんですけれども、今ですね一番知っていただきたいのは一番下で、指定住所さん一社さんあたり、今22を、最後の、スラッシュ8の在庫からスラッシュ22が1つと、あとは JP ニックに返却された在庫から、スラッシュ22の合計スラッシュ21もらえますよというのを今日覚えて帰っていただければと思います。これ意外にこの話をするとですね、そうなんですかですか、うちどうでしたっけみたいなちょっと聞かれることが多いんで、ちょっと最近いろんなところでこの話をしているんですけども、これだけ覚えて帰っていただければ今日はいいじゃないかなと思っています。はい、でこのアドレスなんですが、ちょっとまず円グラフ見てください。円グラフ内側がですね、最後のスラ8在庫っていうものから指定事業者さん、今413社さんいらっしゃるので、そのうちの3分の1ぐらいには配ってて、3分の2はまだ配ってませんよという状態になっています。 で、JP ニックに返却された在庫からの割り振りは413のうちのまだ 8% なので、皆さん意外にもらってらっしゃらないけど、なんかアドレスがないというふうに言ってらっしゃるので、ちょっとご近所でアドレスないないって言ってかしてくださいいらっしゃったら、ぜひ声かけていただければなと思っています。で、大体まあ毎月まあ、1件、2件、3件ぐらい割り振りをしています。で、10月ピヨンって伸びているのはですね、ご近所の指定所さんに声をかけた方がいらっしゃって、申請がいっぱい来たっていうのに、ちょっとこう声をかけるところピヨンって伸びる、ちょっと多分この辺もそうだと思うんですけど、なんかちょっとそういう現象がたまに見られるというのがアウトリフォーの割り振りになります。で、AP ニックです。まず棒グラフ見ていただくと、件数がもう100件とかっていう単位なんですね。最近なんか800件とかなってるんですけども、まあ大体200件から400件ぐらいの、割り振り割り当てっていうのが大体コンスタントにいっていますよと。で、円グラフの方はここ1年でどれぐらい出ていってるかというので、まあ、ちょっと細かな数はあれなんですけども、大体1年ですら10ぐらい、スラッシュ10ぐらい、400万アドレスぐらいは、割り振りをされているという現状になっています。で、これ国別に見ると、割り振り大体1年で5000件あって、そのうちの、中国とインドが3分の2ぐらいを占めていますと。で、あとは、大体50か、だかいくつだか、まあ、あるんですけど、その中で、残りで3分の1っていうのを割り振りを受けて、まあ、ちょっとこれ国単位なので、こんな感じの分配になっています。ちょっと、インド と、中国っていうのは、経済発展に伴って、インターネットの需要が伸びているというのが、まあ、こんなところからも分かるのではないかなと思います。これは、返却、最後のスラッシュ8の在庫 と、返却された在庫からの割り振りの、これも国別の分布です。大体同じです、中国とインドが、まあ、わーっと割合を占めていて、残りがその他、っていうような感じではないかなと思います。はい、次、エース番号になります。エース番号はですね、これ今 JP ニックのデータになります。1年に15件ぐらい、だいたい前回20件だったので、20から15、15から20、多くて25かなっていうような感じで今割り当てをしていっています。2倍と4倍と、これなんか区別してるんですかっていうのも、ふっと思われる方もいらっしゃるかと思うんですが、もう基本的には、何も障害がなければ4バイトエースを出すようにしています。で、ただ上流の上位の接続先の方で接続するルーターが対応してないですとか、まあ、そもそもその申請されるご自身の方の、機器が対応されてないっていうようなケースであれば2バイトの在庫から出てくるというところになっています。で、まあ、大体1件か2件ぐらい毎月というのが、棒グラフになります。で、これ日本の状況なんですけど、これを、アジア代表地域に向けるともう4バイトエースがほとんど出ていっていると。で、2バイトは本当にもう件数としては少ない、割合としても少ないというところです。もう毎月の推移を見てもほとんど、真っ赤ということで、日本のちょっと青いところとはちょっと感じが違うのかなと。これも国別の状況です。まあ、アドレスと大体、特に4バイトは同じなのかなと思って、2バイトはちょっと、なんとなく傾向が違ってですね、オーストラリア、ニュージーランド、バングラデシュ、香港、インド、ベトナム、ちょっとなかなかあんまり出てこないところが2バイトで出てくるのかなと思います。はい、あと、エース番号も、VIFアドレスと同じように、割り当て先を変更する移転の申請というのが可能になっています。 JP ニック、ごめんなさい、AP ニックは AP ニックと JP ニックの間で、あとは JP ニック同士、JP ニックの中でエース番号の移転をするということが今可能になっています。エース番号自体まだ新しいエース番号割り当てられているので、移転そんな多くないんじゃないかなと思ってはいたんですが、意外に調べてみると、今もう80件ぐらい移転がされていて、JP ニックでは4件移転をしています。で、アドレスの移転と一緒にもうエース番号 も移転しちゃいますみたいなケースがほとんどで、あまりなんかエース番号単独でなんかどっかに移転する、まあ、なんか語呂のいい番号をどっかに移転したりとか、移転を受けたりとかっていうのでもなく、純粋にもうアドレスとセットで移転するケースがほとんどかなと思います。どんな方が移転してるのかなっていうのは、移転の履歴っていうのがあって、こちらの方で公開をしてますんで、また見てニヤニヤとしていただければと思います。次 V6 です。これ JP ニックの状況なんですが、413のうちの今6割ぐらい、まあ、3分の2弱が割り振りを受けていらっしゃって、残りは、まだ割り振りを受けていらっしゃらない、という状況になっています。先ほど中川さんもおっしゃってたんですけども、まあ、申請すればもらえるっていう今状況になってますので、これもあの V4 の、 割り振りと同じようにもらえますんでもらってくださいねっていうのを、まあ、ちょっと最近声をかけているところで、これもご近所さんにいらっしゃればぜひお声がけいただければと思います。件数としては大体毎月、まあ、1件2件あればいい方かなというところです。で、ちょっとところ変わりまして、これアジア代表地域で、ちょっと円グラフの方が見にくいんですけども、中国、オーストラリア、インド、インドネシアぐらいが、まあ、3分の2を占めて残りっていう感じになってます。点数としては大体50から100件ぐらい毎月割り振り割り当てがされているかなというところです。で、ちょっと大きめの割り振りを毎回前回からちょっとピックアップするようにしてるんですけども、目立ったのはこの3件です。JP ってなっているのはもしかしたら皆さんちょっとご存知のところかもしれないので、これはまだちょっと見て、クイズ引いて、ニヤニヤとしていただいてもいいのかなと思います。で、中国のスラッシュ22っていうのは、モバイル系の、OS のなんか開発をする会社さんが22っていうのをもらっていて、で、これ、ちょっと後でご紹介する AP ニックのミーティングに行くと、CN ニックっていう、まあ、同じような中国で同じような業務をしている組織の担当者がこんなところに割り振ったんだよっていうのを大体教えてくれるんですけど、今回はそれがなかったのでなんかちょっと把握してないんじゃないかなと思うんですけども、サイズと今ちょっと22の割り振りを受けると結構大変なので、比較的なんか大き なんか何かがモバイル系の何かがあるんじゃないかなというふうに、ちょっと思っています。ので、まあ、今回目立ったのはこの3件が大規模な割り振りとしては挙げられています。はい、ここからちょっと皆さんお楽しみの移転のご紹介です。これ移転の制度が始まった2010年から10年ぐらいですかね。2010年の運月ぐらいから、今月の一昨日ぐらいまでのデータです。昔は JP ニックがアジアの地域の大体3分の1ぐらいを占めてたんですけど、最近 JP ニックの方で移転がやっぱり件数ビヨーって伸びてまして、今 JP ニック多分4分の1ぐらいの割合まで割合としては減ってきています。でトータルのサイズも、スラ8超えてなかったんですけど、先々月ぐらいまで超えてなかったんですけど、ついにスラ8は移転する、スラ8ぐらいのサイズを移転するぐらいまでその移転の機会っていうのが増えて、件数としては576件の230件っていうような感じです。なので、エピニックのやっぱり移転の伸びっていうのが結構最近すごいなというような感想です。で、これ次のスライドですけども、JP ニックの3ヶ月ごとのサイズと件数をちょっとプロットしたものです。JP ニックの場合は、
3月末にアドレスを割り振り割れて受けてると維持料をお支払いいただかないといけないので、大体毎年1月2月3月ぐらいに移転の申請が急増します。このピヨンで立っているところが大体多いところで、そうですね、今年2015年の年度末は比較的バタバタとするような感じで、件数としては P4 というものになります。で、あとやっぱり、APNIC の方でもご紹介しますけれども、この赤 JPNIC、他の APNIC とか A-LIN とかから JPNIC に入ってくるもので、これは、A-LIN から APNIC に入ってくるものなんですけども、やっぱ赤いのこれサイズ、棒グラフサイズなので、赤いか他のレジストリから流入してくるアドレスっていうのがやっぱり多くなっています。 APNIC も特に顕著で、もうここ、2015年の第2四半期なんかもほとんど、入ってくるアドレスでっていうような感じで、やっぱり他の、レジストリと移転ができるとそれは入ってくる傾向が顕著に出てきているなという印象です。で、APNIC はまあ大体コンスタントに件数は伸びていってるんですけども、ちょっと最近件数としては減り気味かなというところです。で、あとは APNIC もしくは JPNIC から他のレジストリに出ていくっていうのは、まあケースとしてはもうほとんどなくて、レアケースかなというところです。これはですね、移転元になった組織の国別の分類と、あと移転先になった国の分類です。なんか意外、ちょっと差が出るかなっていうふうに毎回思うんですけども、あんまり変わらずですね、オーストラリアとか、香港、インドあたりから出ていくアドレスが多く、でそれを、オーストラリア、インド、香港あたりに引き取るというような感じで、あんまりグラフとしてはちょっと面白くないんですが、で、まあ、最近さっきも言いましたけども、A-LINから出てくるアドレスっていうのが、だいぶこの辺の割合が占めてくるようになっています。で、ちなみに、国地域またぐ移転っていうのが、227件で、またがないのは349件。まあだいたいその国内で、やり取りをするっていうのが5分の3で、残りは地域をまたいでっていうようなケースになっています。これも毎回ご紹介している表です。で、今それぞれの地域で在庫がどうなっているかとか、っていうのを定点観測的に毎回ご報告しているものです。で、もうアフリカ以外は在庫枯渇してしまっているので、在庫の枯渇時期っていうのはもうすでに入っています。で、今の在庫量をこの中から、それぞれの、地域ごとに地域で決まったルールに従ってアドレスが分配されていると。で、アジアは21、ヨーロッパは22とかいうルールで決まっています。で、多分皆さん気になっているアフリカは、2018年の3月31日一昨日ぐらいの予測でになってましたんで、あと1年半もすれば、2年半ですかね、1年半もすればアドレスがここもなくなってしまうという状況になって、やっぱり日付は刻々と短くなっていってるかなという印象です。で、それぞれの地域間のアドレス移転への対応の状況ということで、アフリカは今もポリシーがありませんで、ラクニックは他の地域に移転しましょう、できるようにしようっていう提案が出るんですけど、議論をすると嫌だっていうのになって棄却されて、また次どこかで火が上がるんじゃないかなと思っています。で、それ以外の地域は一応基本的にはそれぞれ、移転することが可能です。はい、数どれぐらいやねんということでまとめる、それぞれの地域で移転の履歴公開してますんで、それを集計するとこんな感じになります。ちょっとデータ自体がちょっと集計が古いものな、6月の21日だいたい1ヶ月ぐらい前のものなんですけども、そうですね、去 からの移転、ヨーロッパへの移転と移転っていうのが始まりましたんで、これどんな感じで影響出てくるかなっていうのをちょっと今見てるとこなんですけども、半年ぐらいで、まあ、40件、アメリカからヨーロッパに行く。で、アジアからヨーロッパに行くっていうのがそれぞれちょっと数としては出てきてるので、これからもうちょっとどうなるかなっていうのは動向を見ているところです。そうですね、まあ、ライブはヨーロッパ地域は2000件、すごい盛んに移転が行われているというような印象で、アメリカ地域はですね、どこからどこに移転したというのがわからないので、ちょっと若干どういう状況になっているかわかりづらいんですけども、まあ、移転もここも新しくアドレスもらうときに本当ちょっとの差にしかもらえないので、もう割り振りで申請をするよりは移転の申請をして、アドレスを確保しようっていうようなのがもうほとんどらしいですというふうに聞いています。なのでそれに比べればエピニックの方はまだまだ伸びとしてはちょっと緩いのかなという気はしています。はい、でアジアの中の、対応状況、これも毎回出しているスライドです。主に下のこの辺見てもらえればいいかなと思います。この、まあ、エピニックをちょっと挟む形で、まあ、NIR 間っていうのも移転ができるようになってはいるんですが、完全に対応しているのは JP ニックと、インドネシアとインドだけが完全に対応しています。あとは全く対応してない韓国とか、台湾とかっていうのであったり、あとは自分がもらう分には OK なんだけど他の人にはありませんよっていう受け入れのみ対応しているのが中国とベトナムで、ちょっとそれぞれ地域によって、まあ、その国の思惑と絡んで、若干対応に差が出ているというような感じです。で、まあ、この辺が、まあ、双方向でできるなら、まあ、GP リックもやろうかなみたいなのを、まあ、ちょっと状況は適宜ウォッチをしているという感じです。どんどんこれも見にくくなるんですけど一応これ履歴公開されているのでそれを集計するとこんな感じになります。もうよくわけがわからなくなって、あちこちにこうアドレスが転がされているようにもまあ見えるんですけど、まあ、大体こんな感じのこう一方通行で、でこの前やったのは JP ニックから出ていったアドレスが AP ニックに行ってそれが VL ニックに行ったっていうようなケースがあるので、まあ、そんな形でこう転がされるようなケースも出てきているじゃないかなと思います。そうですね、まあ、で今回付け足したのはこのライブに行くところと VL ニックに行くところなので、これ以外は、まあ、数はアップデートしただけなのでそんなに状況としては変わってなくて、まあ、件数が増えていっているっていうような感じになります。はい、ここまでが大体のご紹介で、ブログです。これもこっそりJPINKの職員にこう担当が割り当てられて、毎週1回ぐらいは更新をしているというのもあります。で、IP アドレスに関する記事も、大体月に1回か2回ぐらい担当が回ってくるので、それで、まあ、統計情報を紹介したりその時期の、開催されている RIR のミーティングのポリシー提案を紹介したりとか、まあ、あとは移転の情報、なんか値段がこれぐらいになってますよみたいなのを掲載するとかですね、やってますんで、こちらもぜひぜひ見ていただければなと思います。こんなものが読みたいとかっていうのがあればぜひぜひリクエストいただければちょっと検討したいなと思います。はい、以上です。ありがとうございました。
はい、それでは実装状況およびの方がメインですかね、設定情報ありがとうございました。何か、ご質問コメント等ある方いらっしゃいますか。挙手をお願いできればと思いますが、お願いします。
はい、すみません、LTT の実際でございます。ちょっと移転の関係で質問なんですけれども、AP ニック以外の地域の数をさっき見せていただきましたけど、これ伸び的にはどんな感じになるのか、最近増えてるのかそれとも減ってるのかというのは は、あの先日あの AP ニックの人とお話をする機会がありまして、そちらでアジア地域の IPv6 のインプレメントがものすごく売れて、とまず非常にまずいんじゃないかみたいなことをおっしゃってました。で、それがこういう IPv4 の使い方とか、それになんか相関があるのかとかって知りたくて、もう AP ニックはさっきあのグラフ出していただいたので、どんどん伸びてるなっていうところなんですが、他の地域は伸びてるのか、どうかって知りたくて伺ってます。よろしくお願いします。
はい、ちょっと具体的な数であのグラフをちょっと書いてみたことはないので、ちょっと個人の感想になるんですけども、あのやっぱりライブとエイリンは毎回こう調べると、あこれぐらい増えましたよっていうのをちょっと驚くぐらいなので、まあ、伸びとしてはやっぱり伸びてる感じなのかなという印象です。ちょっと主観的でごめんなさい。で、あと AP ニックはちょっとあのその件数自体はなんかちょっとこう落ち着いてきたかなというところ、まあ、ちょっとそれ実際あの調べてみると実は伸びてるのかもしれないですけど、あんまり最近移転履歴を眺めてもあんまりなんか行数が増えないなという印象を持っています。
あ、はい、ありがとうございます。ということは V6 のデプレゼントはあまり関係ないという意味ですね。どうもありがとうございます。
はい、他にございますか。あ、どうぞ。
KDDI ウェブコミュニケーションズの森川です。本当に素朴な疑問なんですけれども、AS 番号も、返却されるものってあると思うんですけれども、それって再配布されたりするような動きってあるんですか。
そうですね、 AP ニックなんかはもうおそらくちょっとあの僕 あの統計ベースなんですけども、再割り当てはしていってると思います、うん、はい。最近なんか4000番台ぐらいのAS 番号割り当てられているようなので、統計を見ると、でそれが返却されたものを再利用しているのか、なんか遺憾とかで移っているかっていうのはちょっと統計からわからないので、それはエピックの話に聞いてみないとわからないです。で、あととはいえまだ若干在庫が残っているので、基本的には新しいのから割り当てつつ、なくなったらその辺から割り当てようかなというのは GP ニックでも考えています。
ありがとうございます。
ちなみになんですけど、やっぱりエース番号には思い出があるものですかね。
あるでしょう。
わかるよ、かっこいい。どうでもいいところが。
なんか普段の割り当てのときにも、なんか何番くださいっていう、ご指名とかやっぱあるんですね。語呂が良い番号くださいとかっていうのがあるので、昔の番号ってすると、やっぱ思い出のある人はすごい思い出があるんじゃないかなと思ってて、それをちょっと心して出すと、なんか、うってかって言われたりしないかなっていうのが、ちょっと不安に思っています。
はい、ありがとうございます。他にありますか。すみません、司会から1点だけ質問なんですけど、CN は受け入れしかしてないって、さっきでも統計情報の図で出てってたと思うんですけど。
そうなんです。ちょっとその辺が分からなくて、その辺はちょっと聞いてみないと分からない。
了解。
なんか個別のケースで、なんかまあ、ごねごねしてやってるんじゃないかなとかっていうのも、あるんじゃないかなとは思っています。なので、なんか完全になんか、出さないよって言ってるわけではなくて、なんか事情があれば OK だよみたいな、その辺のそれぐらいのなんか緩さなんだと思います。
はい、ありがとうございます。では、他になければ、本件ここまでとしたいと思います。川田さん、どうもありがとうございました。